今日はヘブル書の8章です。このところには神との新しい契約について記されてあります。一節を見ますと、私たちにはこのような大祭司がおられるという言葉が出てきます。それはイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちの大祭司、父なる神様に取りなしてくださる唯一の方であるということです。ですから、もはや私たちには旧約聖書で規定されているような大祭司はもう必要がないということであるわけです。そしてこの誠の大祭司、このイエス様は二節を見るならば、主によって設けられた誠の幕や聖女で仕えておられます。ですから今イエス・キリストは天にあって父の傍らにあって私たちを取りなしてくださっておられる。そしてまたこの方によって私たちは救われ、そしてまた神様の前に立つことができるものであるということです。先の契約、神様がモーセを通して与えてくださったその契約をイスラエルの民は成就することはできなかったわけです。もちろん私たちも神様によってその示された約束ということは分かっても、それを実行することに足りないものである、愛に欠けたものであるわけです。ですから神様は新しい契約を私たちに与えてくださったということであるわけです。それは8節のところに、神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。この新しい契約がイエス・キリストによって実現せられたということであるわけです。イエス様は最後の晩餐の時に弟子たちに語られましたけれども、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい契約立法であるということを言われたわけです。確かに実会っていうのは素晴らしいものであるわけなんですけれども、残念ながら私たちはそれを全うすることができなかった。そして神様は私たちに新しい契約を実現してくださる。それを私たちがするというのではなくて、神様ご自身が私たちのうちに与えてくださるわけです。実節の中頃に、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記すとあるわけです。かつては石板に神様はその文字を彫り込まれたわけなんですけれども、今は私たちの心に、心の板にこの神様の律法を書き記してくださる、刻んでくださる。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それは十字架の愛であるということです。イエス様が十字架において命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大いなる愛はない、イエス様は言われましたけれども、言われただけではなくて、罪人のために、罪人の身代わりとなって十字架で命を捨ててくださった、その新しい契約をイエス様は成し遂げてくださったということであるわけです。そして私たちはこの神様によって罪が許され、またこの新しい心となっていく。十二節のところには、私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだとあるわけです。私たちはどうでしょうか。人から受けたその悪いこと、言葉やそして行い、そうしたものを心の中に保っているんではないでしょうか。そして時とすればそうした嫌な思いが出てくる。でも神様はもはや彼らの罪を思い起こさない、もう全く作り変えられて新しくしてくださって、もうなかったものとしてくださるということであるわけです。ですから神様はこの新しい契約を 私たちの心の中に与えてくださり、そしてまた初めのものはもう古いものとされたと13節には出てくるわけです。そしてもう古いものはすぐに消えていく、消え去っていく。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのであるとコリントの書には出てきているわけですけれども、神様は私たちを新しくしてくださる。それが誠の大祭司の働きであり、もうもはや私はあなたの罪を思い出さない。神様はそう言ってくださって、私たちを新しく、そしてまたもう罪のないものとして御前に立たせてくださる。その恵みに私たちは預かっていることを感謝させていただきたいと思います。